はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
はい、
はい、
歌ってしまいました。ついに後ろで歌ってしまいました、はい、失礼いたしましたね。さあ、やってまいりました、はい、興味あるあるコーナーでございます、うん、第2金曜日はですね、はい、もう通好み企画、
はい、
ねえ、うんうんうん、ツーツーしちゃいます。
ツーツー。
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、うん、弦さんいらっしゃい、
いらっしゃい、
いらっしゃい、
はい、
ということでね、うん、第2金曜日はギタリスト森友啓二が監修、
はい、監修
ね、お届けする弦楽器の魅力に迫ろうと、うん、はい、いうわけでございまして、
いろんな弦楽器をね聞いてもらおうという、
そうですね、
はい、
今日もさまざまな弦楽器の楽曲を、
はい、
持ってまいりましてですね、さまざまな響き聞いていただこうと思いますが、うん、まあ、あのロックヒーローあり、
はい、
J-POP あり、
J-POP あり
ね、え、うん、からまたちょっとした民族系の楽器もあり、
うん、
そしてなんといってもイントロ、
イントロね、
で印象的なギターサウンド、
はい、うんうんうん、
ギターが印象付けるイントロ、
はい、うん、
名曲のイントロ、
はい、
あんな曲、あの曲のイントロのギターはいいよねっていう、ね、いい仕事してるよ、ね、
これだよなみたいな、
あるよね、
ここから始まっていくみたいな、う
ん、このギターのイントロ聞くとなんか燃えてくるねとか、そういった、トロですね、
はい、
いいトロを今日も用意しております、
はい、
まあ、今日のラインナップもまた面白いかなと、
うんうん、そうですね、
いう感じでございますよね、
はい、
うん、最近はどうですか、ギター弾いてますか。
ギター弾いてますよ。ギター弾いてますかって。
弦さんね、
でもやっぱなんていうんですか、今生で弾くことが多いですね。でも音をこうスピーカーから出さないで、
出さないで、
もう家事情とかあるんです
か、ね、あ、チロチロ、はいはいはいはい、
生音だけでペコペコチロチロ言ってるだけ
で、はいはいはいはい、チロチロチロチロ、
そうそうそう、やってる、ね、エレキってそういうところがちょっとねなんかありますよね、
うん、あ、まあそうですね、
アップを通せばなんかこう、
そうね、
こういうつんざくような音になるんですけど、
ね、はいはい、
何もして
ない、何もしてないとね、ただチルチルチルチルやってるだけですから。
単音なんか弾いてると
そうだよね、うん、
てかなんかね、うんうん、ちょっと寂しい感じ
がしますね。寂しいというかまあね、
うん、
ぺちゃんこだよね。
めちゃアコースティックってね、なんか
アコースティックはそのままその本体で音出るからね、
うん、なんかこう綺麗な音色になってね、
うん、
おや弾いてるなーっていう感じがして、
あ、弾いてるなー
ってありますけど
ね、うん、ご満悦になる。
そうそうそうそう、
うん、そうね、
エレキはアンプを通さないとみたいな。
そうですね、
まあ、ヘッドホンでやったりもしますけど、
ね、あ、まあまあまあそうですね、
はい、うん、
しかしまあエレキギターっていう楽器はよく考えられた楽器だなと思いますね、
うん、確かにね、
うん、ピックアップというものが、
はい、
こう音を拾うっていう、
うん、
振動を拾ってることになってるんですか。
振動を電気信号に変える、うん、この法則ですね、オームの法則。
ああ、あれですか、はい、
3本指を立てる、
はいはいはい、
振動が、電気信号に変わって、
はいはいはい、
それをコードを通して、
はいはいはい、出力されるわけですね。
その振動は、ピックアップの磁場で取ってるん
不思議ですね
っていう感じですよね
不思議だよね、うん、
それでねあの音が出るっていうのね、すごい
です
ね。
そうだよ、それででっけえなんかマーシャルを3つ4つ積み上げて超でっかいホールでドガーンって出すんだから考えらんないよね家に帰ってチルチルやってりゃチルチル野郎だろみたいな感じなんだよ。 それがさ
あの音を出した瞬間
あの音出るんだもんね。
ほんと
ヒーロー、同じ楽器の音だぜ。だって
自分がね、誰もがヒーローになれる楽器ですよ、ね、うん、ガーってやっちゃやってやったぜみたいな。
家ではチロチロなくせしてさ、
はい、家ではチロチロ
ね、まあね、でっかい会場でマーシャル三段積みに、うん、マーシャル三段積みにこだわるなでやったらギャーンって音出せるんだからすごいよね。
すごいです
よ、ね、家に帰ればチロチロやろうなのに
家に帰る、まあ、多分ね日本ぐらいだと思いますけどね、うん、海外は家でも大きな音で、
まあ、
ある程度のね、
ああそうなの、
一軒家とかさんだったらね、
あのマイケル・ジェイ・フォックスの映画のオープニングみたいにガーンっていろんなものがぶっ飛ぶっていうあそこまでじゃねえな、
はい、
ね、うんうん、さあ今日もですね、さまざまなゲンさんがのれんをくぐってやってまいりまして、
はい、
ゲンさんいらっしゃいいらっしゃいですよ、
はい、
まずは、
はい、
ロックヒーロー、
ロックヒーローいきましょう、
うん、
今日はですね、
はい、
ヴァンヘレンです。
ヴァンヘレン、
はい、のユーリアリーガットミ
ー、いいですね、大好きです。
いいっすよね、
もともとキンクスの曲です。
そうなんですね。
ユーリアリーガットミーは、うん、これは好きですね、
うん、まあなんといってもねこの
イントロ、それだよね、
イントロですよね。終始これをやっていて、やっぱライトハンドとかソロ入ってきます。
エディ
が
エディ・ヴァンヘイレン、ヴァンヘイレンがすごかった時代ですよ。
そうです
ね、
うん、78年
ダイバーダウンじゃないですか、
うんうんうん、そうですか、
ね、アルバム、
うんうん、
うん、
ずっとそれの、まあ、
だっけな、あもう最初か、
最初、ね、
ファーストか、
うん、ファースト
メンバーが写ってる写真のやつか、
あそう
はいはい、
それが入っている曲ですね、はいはいはいはい、これはやっぱりね聞きどころ満載というか、
そうか、
ま
あ、プリティーウーマンは、プリティーウーマンもこの頃、
プリティーウーマンは
その後か、
その後ですね、はい、
いろいろカバーやってんだよね実は。
そうなんですよね、ヴァンヘイレンって、ね、
面白いんだよ、
なんです
よ
ね、うん、なんかそれでいてこう新しいことをやってるというか、
そうそうそう、やっぱりエディ・ヴァンヘイレンのその革新的な、
うん、
なんて言ってもライトハンドですね。
ライトハンドはねエディですからね、
衝撃的な、
うん
ね、みんな一時期みんなライトハンドやって
一時期やってましたね、う
ん、みんなライトハンドやればなんとかなる
なんとかなる僕結構ね苦手なんですよね、ライトハンド、
う
ん、結構なんかメロディアスに弾く人いるじゃないですか、はいはいはい、いろんな弦を叩いてやって、それがね意外となかなか練習したんですけど、
ああそう、
難しかったみたい
な。あんま似合わないね、でもね森友君に。
僕がライトハンドって似合わないですよ
そうだね、俺がギター持つのと同じぐらい似合わない
ね、 ね、うん、そういうところ聞きどころですね。
ユーリアリーガットミーはね、
うん、なんかあります
か、あれですよ、
うん、
なんていうバンドか忘れちゃったけどね、俺ライブハウスで働いてる時に、はい、うんうん、ユーリアリーガットミーと全く同じ曲で、はい、便所神って曲やってて便所神便所神ってやつよ、あー便所神がない便所神ってなんだよって思って、そんな思い出がある曲です
そんな思い出、そんな思い出、うん、あそうなんですね、うん、
大好きだね、うん、キンクスの方のやつもすごいいいんだけど、キンクスのやつを聞くと思うときは、うんうん、あれは要するにそのあの時代だったら相当凶暴的な音だっただろうなと思う、
ね、あそうですね、60何年ですかね、
そうだからロックのすごいところの、うん、をドキュメントしたイントロだなって思ってたんだよね、
う
ん
う
ん、
確かにね、
それをこうヴァンヘイレン版に行く、ヴァンヘイレン版に行くとヴァンヘイレン版に行くとああなるわけだね、本当にハードな、
そうですね、
でいいところすごいついてるなっていう感じですよね、
やっぱ聞いてやりたいと思ったんでしょうね、
そうだろうね、
うん、
そうなんだよ、うん、
このサウンドで俺のサウンドであ
れイントロが表紙取りにくいんだよあれあれいつもずれんだよねあれよくあれうんのところあれ本当よくできてるな、
でまたあの
あれ
こうね、そうそうそうそう、一回殻を入れるってとこが、ね、
そうなんだよ、
それがかっこいいですよね、
あれ合わせにくいよあれよくやってるよみんなあれ
よくやって
る、うん、普通に 1,2,3,4 だけじゃ通用しねえんだもん、うん、悔しいな本当じゃあ行きましょうかね、
はい、
ギタリスト森友啓二プレゼンツ、ゲンさんいらっしゃい。今日の1曲目はロックヒーロー、ヴァンヘイレンの You Really Got Me。すごいですね。
引き倒して、こいてしまってしょうがなかった
です。便所神に引き倒してるね。
引き倒してますよね。これね。
すげえよな。
うん。すごいな。
2分半しかないんだぜ。
そうなんですよ。
ね。2分半しかないのにこれはすごいな。
詰まってますよね。サウンドが。
そうだね、まだあれだね、ドラムの音がコンコンしてない時代だね。
あ、はい、80年代入
って80年代以降になるともうすごいドラム気になってしょうがないんだ。
コンコンして
る、やっぱりデイブリーロスだ私は。
あ、まあそうですね、
デイブリーロス信者だからさ、
うん、そうですよ ね、
デイブ教だから。
デイブ教
かなり、でもこの頃のヴァンヘイレンは楽しそうにやってたよな、なんか映像とか見てても、
ね、確かにね、
めっちゃ楽しそうで、やんちゃなんだよね、すごくね、はいはい、デイブリー・ロスもやんちゃだし、はいはい、エディ・ヴァンヘイレンもやんちゃなんだ、すごく、
ちょうど乗って、みんなが油乗ってる、
そう、チョーキング一つでもさ、はいはい、顔の表情がすごかったもんね、
そうですね、確かに、
弾いてるぜみたいな、もう、本当、嬉しくてしょうがないね、ギター弾いてることは嬉しそうだったもんね、
やっぱそのバンドっていうね、やっぱ4人。はいはい、いるじゃないですか、 そうだね、それぞれメンバーが同じところを向かって何をやるかっていうのが、
はいはいはい、勢いがすごかったね、
っていうのがちゃんとね、明確になってた時がやっぱサウンドにも出てきたり
しますね。そうだよな、なんかこれ別撮りした感がないんだよな、
そうですね、
ボーカルとギターの掛け合いとかが、
さも一緒にやって、そうだね、
せーのでやったような感じに聞こえんだよね、
それは分かります、はい、
久しぶりに聞いたな。You Really Got Me、 ヴァンヘイレン聞きたいですね、いろいろ初期ヴァンヘイレン、ね、
初期ヴァンヘイレンいいですね、
はい、ねえ、ほらこの辺とかもなんかこういちいちこう、ね、小技を入れてくる、 なんかさ、はい、あのスイッチ切り替えてガガガガガガガガみたいなことやってるの、
ね、これ僕結構好きな感じで、はいはいはい、僕やりますね。
あ、なんかそれは どっかのスイッチをこう、
ピックアップのセレクターがあるんですけど、それを変えるんです。これはちょっとなかなかできないです、うん、
はい、
あ、
はいはいはい、
切り替えてる、
はいはいはいはいはいはい、セレクトね、
そうそうそう、うんうん、これをガガガガガガッつってやって音楽というかリズムを取ったりとか、そういうところですね。
壊れちゃいそうだよね、すぐね。そればっかりやってるとね。
そうですね。はい。
ああ、なるほどね。ヴァン、うん、ヘイレンのユーリアリー・ガット・ミーでございました。
はい。
ゲンさんいらっしゃい。では続いては、
はい。
日本勢。
日本勢行きましょうか。うん、今日はですね、はい、ハッピーエンドですね。
ハッピーエンド、
はい。
すごい。
ハッピーエンドのハイカラ・ハクチ。
はい。
を聞いてもらおうかなと。ね、この、ファズサウンドですよね、もう。
そうだね。
これはすごい貫くような、
はいはいはい。
ギターサウンドっていうところが、かっこいいなというところですかね。
まあ本当にロックの夜明けを担った方々ですから。
う
ん、
そうですよね。ねえ。で、コードは結構、音が出ない、っていう普通のブルース調 の、
はいはいはい、
あのバックをやってたりするんですけど、うんうん、まあ、イントロがこうまず貫いてこうガッて切り裂くから入るみたいなところが聞きどころかなというところですね。
やっぱりこの日本にあって一番なんか当時洋楽に近かったというかさ、なんかこうさ、ね、え、そう、全体的な印象が
すごいプロジェクトですよね、あのメンバーっていうの、
そうそう、うん、すごいですよ。
そこは変化を大好きですね、うん、はい、
ハッピーエンドのハイカラ白地ですね、うん、こちら2曲目聴いていただきたいと思います。すごいですね。
すごいですよね。
これは。
うん。
ねえ。
エレキサウンド。
パワーエレキだよね。
こうね、結構高音が強調されてて、
はいはい。
そこがよく、本当ファズって結構あったかいファズをかける方もいるんですけど、
はあはあはあ、
近くで高音の方よりの、
はいはいはいはい、はい、
うん。高音が立ってるギターを弾いてるとかですね。
なるほどなるほどね。
うん。そういうことで、まあ、なんていうんですかね、ロックサウンドの、うんうん、インパクトにつなげて
ロックサウンドのインパクトだね。それまさにそうだよね、うん、これ何年？
71年
71年か、はい、 そうか、だからやっぱりビートルズのさ、うん、レボリューションなんだよね。
あ、そうですね、確かに、ね、
うんうんうん、ビートルズのレボリューションってさ、うんうんうん、この本当にあのレベルギリギリのところまでこのやって、はいはい、わざとうるさく作ってあるんだよ、
うんうんうんうん、
そのこのわざとうるさく作るっていう、うん、そのなんだろうね、
狙い
だね、うん、そうそう、そこにそのなんつうかそのロック的なこの挑戦があるというか、
うん、
なんつうだろうね、なんだろうな、うん、あの消しかけてくる感じ、
うんうん、多分この曲のテーマはこうだっていうのがもう決まっていて、うん、そのためにはどういうサウンドで構成すればよくて、
はいはいはいはい、
でその中には例えばレベルとか、うん、本当高音だけを強調するのかとか、何キロヘルツをどれぐらい上げるのかみたいな、はいはい、
そうそう、キロヘルツ の、 その人間の不快感のギリギリのところまで持ってっ て、 って、うんうん、だから、レボリューションあるよ、
レボリューション、
レボリューションある、
はい、うん、サウンド本当近いですよね、これね。
そうだね。
うん、そうそうそうそう。
ね、うん、もう本当にさ。もうなんかだから本当に、ふっかけてきてるんだよね、こっちに。喧嘩打ってきてるというかさ、耳に。
聞けじゃないけど、うん、なんかね。このインパクト、この曲すごくないみたいな感じが出てきて、
ね、わざと分厚く本当にギリギリのところを狙って作ってるから、うんうん、一回さ、だから昔俺会社勤め の、 その事務所でビートルズのアルバムをかけてる時に、うん、
はい、
まあ、複数人従業員がいるんですよ、うん、そこでまあ好きなように CD かけれたから、はい、その日ビートルズかけてたんで、うんうんうん、さ、レボリューションになった時に、はい、そのちょっと年上年配のね、はい、上司が、はい、ちょっと田代君うるさいんじゃないかって言ったの。分かってないな、わざとうるさく作ってあるんだよって。
でもその方にとってはうるさい、
うるさかったね。うま、仕事の邪魔になったのは申し訳ないとは思うけど、ビートルズはそのた、それを狙ってんの。分かってないな、うるさくていいんだよこの曲はって、
ね、ちゃんとそう効果が出てるんだよね。
そうそうなんですよ、
そういう、ね、反応があるってことは、
うん、そうそうそうそう、うん、すごいんだよ、だから、うん、人の手を止めて、うん、ちょっとうるさいなっていう用のために作ってあるわけだから、うん、これだからレボリューションなんだって、だからそこ、
そうですね、
そこが、
うん、そうですね、うん、
で、レボリューションナンバーナインだとよく分かんない状態、
う
ん、
そうですね、確かに、ね、
あれはあれで好きなんだけど、うん、
あれはいいですね、あれ
このだからファズの、うん、つんざき方って言ったらちょっと、うん、もう恐怖でさえある時があるんだね、うん、でレボリューションあんま好んで聞かないもん俺。
あ、本当ですか、
うん、あーってくるから、
あ、うん、結構僕でも好きなんですよ、
やっぱ凶暴性がある。
凶暴性があるんですよ、
うん、ここのだってこれ
今のことね、はい、
そうです、うん、これ音の実態がよくわかんないもん、すごすぎて、
うん、
うん、ね、ソロが終わったと思ったらサイドギターまで同じようにこんなになっちゃってるもんだ。すげえなって思うね、
うん、そう、やっぱ狙ってんでしょうね、
そう
ね、
そういう意味では本当ハッピーエンドの方もやっぱすごい、うん、
すごいね、
やっぱその辺近いものを感じますね、
うん、うん、そうですね、
そうだね、う
ん、
レボリューション的な、
はい、
あというわけでございましてね、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓司プレゼンツ弦さんいらっしゃいでございますが、まあ、バンヘイレン来てハッピーエンド来てビートルズ来ちゃったからな、
うん、
すごいね、
そうですね、
もうほとんどお腹いっぱいなんです
お腹いっぱいですね。
かなりインパクトの強いギターサウンド、ギターソロこれね、
うん、
ね、すごいですね、後半もですねいろいろと取り揃えておりますのでですね、後半の、弦サウンドですね、
はい、
こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。 興味あるあるコーナー第2金曜日は世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃいでございまして、
はい
ね、うんうん、6月版
6月版、はい、
弦さんいらっしゃい、
うんうん、
もう7年目ぐらいですね。
そうですね、
2011年からやっていくから
そうですね、長寿ですね。
結構長寿結構長寿だね。
そうですね、うん、なんか毎月やってるからそんなに長さを感じないけど、うん、
普通のね、うん、マンスリールーチンになってるから、
うんうんうん、そうですよね、うん、あといってなんかこうある程度洋楽ヒーローとか邦楽ヒーローとかをかけるにしても、はいはい、うん、なんかこう毎月このテーマとか10人で区切ったじゃないじゃないですか、はいはい、いろいろ、
はいはい、
そういうのがあるからこう、うん、ただこう好きなのをどんどんかけてるじゃないですけど、うん、これ聞いてあれ聞いてをどんどん出してるって感じですね、
う
ん、
まあまあそうですけどね、うん、ギターっていうのはだからさっきのバンヘイレンとかを聞いてると不思議だなと思うのが、はいはいはい、ただ単に、普通の曲の音階キーとか音階に必ず合ってなきゃいけないわけじゃなくて、はい、うん、なんかこう人の喋り声が横から割り込んできたかのような、はい、ね、そのなんだろうね、別に和音として成立してなくても、うんうん、
音楽的の
効果音として入ってくる時があるじゃないですか、うんうん、
そうですね、ノイズ楽器ですか、
うんうん、動物の真似とかできる人いたじゃないですか、
はいはい、
あの
エイドリアン・ブリュー、
はいはいはいはい、
大好きな人ですね、
はいはい、そうだ、頭いい人だよね
頭いい人
だ頭いい人だあの人とかもだからそこ音の、そのな音階をすでにもう超えていて、
そうですね、あの人は、うん、結局イメージが、うん、してるんでしょうね。エフェクターでこういう効果があるエフェクターがあったら、
はいはい、
これを例えば、つまみを全部10にしてみようって言って、
はいはい、
10にしてみたらこうなるんだ、0したらこうなるんだっていうのを研究して、うんうん、なんかこれなんか象の鳴き声とかできるんじゃないかなって、
はいはいはいはい、
これでやってみたみたいな、
うん、
でもっと道具とか弾き方、
はいはいはい、
どうだったら普通にやってるのってあれなんですよね、やり方って普通になんかとかってやってるんですけど、はいはいはい、エフェクターを通すフェーザーを通すってことで、うんうん、グワーンってなるから象の、
うん、象になるんだよね、
っていうの、あとカモメの鳴き声とかね、
はいはいはい、
スライドバーでやってボリュームを変えて、はいはいはい、かつディレイをかけるとカモメが鳴いてるみたいな
すごいよね、
うん、そういうのが
音工さんだよ、どちらかというとな、う
ん、そういうイメージが出来上がってる人なんじゃないかなと思いますね。
もともと弦楽器っていうのはさ、うん、だからそういった意味では、うん、ただこの旋律の伴奏するものじゃだけじゃなくて、目的として、
うんうんうん、
何かのその用途に使われてたのかね、音楽とはまた別な、
うん、どうなんですかね、その辺を叩いたりとかもできるし、うん、和音にもできるし、ね、音階を作ることもできるし、
そうだよね、
何のために道弦っていうのが存在してどうしたのかなみたいな、
まあそうだね、もともとでもピアノの方が先なの、
どうなんですかね、弦楽器としてはギターかピアノか、
うん、そうそうそう、
ピアノじゃないですかね、
ピアノの方がやっぱ先なんだよな、うんうん、ってことはその持ち運びできるピアノみたいなところがあったわけだ、
あ
どちらかというと、
なるほど、
弦を叩くわけじゃないんだけど、
はいはいはいはい、
うん、
うんうん、なるほどね、そう、あとバイオリンとかね、
バイオリンだよね、そう、バイオリンの方が先だもんな、
うん、うん、なんかそういうところでどういうふうな弦の表現をしようかなっていうところでいろんなね、うん、枝分かれじゃないけど種類が出来上がってきて、
でもアフリカとかああいう奥地の方でやってるその弦楽器とか、ね、はい、うん、1弦だけとかさ、うんうん、2弦だけとかのなんかの、うん、ああいうのなんかもっとピアノなんかより古そうだけどね、起源が、
そうですね、古いだろうし、何か何に使ってたのかにもよると思うんですけどね、
その神様との方針だよね、うん、そうそう、そういうのに使ってたのかなって、
うんうんうん、
祭り事だったりとかね、
うんうん、もしかしたら何かを呼び出すとか
はいはい、
言うのもあるかもしれないですね、弦だと、
そうなんだね、うん、次に今日聞いてもらうのは、
はい、
ハンマーダルシマーっていう楽器で、
うん、
ダルシマーはダルシマーであって、
うん、
でヨーロッパ起源なのか、
うんうんうん
うん、でもアメリカの山岳地帯とかでもよく使われているマウンテンダルシマーっていうのがあったりするんだけど、うんうんうん、今日聞いていただくのはハンマーダルシマーだから、
ハンマー
で叩くっていう、
うんうんうんうん、
まあ、ハンマーって本当にあの大工さんが使ってる金槌じゃないですけどね。あれではやらないですけど、もっとマレットのようなね、ものなんだけど、それで弦を叩くことによって演奏する。だからどちらかというと、ピアノに近い。けど見た感じはもう本当弦楽器のギターのような長いマンドリンみたいな感じがね、なんつったらいいんだろうね、まあ、あの本当にギターの長っ細い感じのやつ でそのハンマーダルシマ、まあ、あの平たいやつもあるんだけど、平たいなんか四角形みたいな、はいはい、五角形みたいなのもあるんだけど、はいはい、いろいろオートハーブみたいなものとかもあるんだけれども、そのエリック・ミシェレットっていう人の弾いたやつが今日持ってきたんでね、
はい、
こちらをね、ちょっと曲また綺麗なんですよ、これまた。また上手だよね、こういう人たちっていうのはさ、本当に、ハンマー・ダルシマーの演奏ね、エリック・ミシェレットさんのメタモフォースでございます。すごいですね。
すごいですね。
ふっとりしちゃいます。
あの、 トリルがすごいですね。
そうなんだよね。
タララって入ると。
そうそうそうそう。やっぱりそこは叩いてる。
ですよね。
だんだんね。
いや世界が出来上がってるとか、色があるっていうか、映像が見える感じがしますね。そうだね。
これはまあでもあの本当に平たい板みたいな、ね、楽器なんで、さっきギターみたいって言ったけど、そうじゃなくて、はい、こういうダルシマの方は本当に四角い形してて、はい、板の状態だよね。そこに弦がこういっぱい張られていて、はい、それを上から叩いていくんだけど、うんうん、このリバーブは天然かね。
どうですかね。もしかしたら教会かどっかで撮ってるかもしれない。
もともと環境がそういうところで録音してる可能性があるわけだ。ピアノの先祖って呼ばれてるではないかと。どこ起源かはあんま書いてないな。
結構世界でい
っぱい各国に似たような楽器があって、西南アジア、にはサントゥールっていう楽器が、これによく似た楽器がある。でハンガリーにはツインバロムっていう楽器がある、それから中国には陽金、陽のことだね、っていう楽器似たのがある、それからドイツのハックブレットっていうのもこれに似た楽器だそうですね。でまあいろいろとこのさあたくさん弦が張ってあるのをこう叩いていくんだけど、
はい、
大型にすることもすごいできて、はいはい、でっかくすることもできて、中には100キロ近い重量を持つものも作られている
、そうなんですね。
そうね。
でも同じような楽器が世界各国であって、時期とかがどうなんですかね。
そうなんだろうね。
どっかから渡り歩いていったのか、それともなんかこう一斉にそういう楽器っていうのは作られてきて
どうなんだろうね
っていうところも不思議ですよね。その辺もなんかね、探ってみると面白いかもしれないですね。
そうか、だからダルシマは、そのハンマーダルシマって四角いタイプのものと、俺がさっき言ったアパラチアンダルシマっていうのがあるんだ、アパラチアンダルシマの方は本当にギターみたいな細長いようなやつで、それがアメリカの山間部で使われてるやつね。だそれとごっちゃになっちゃわないように、ハンマーダルシマ、ダルシマで一言で言っちゃうとそうやってなっちゃうから、ハンマーダルシマっていうのに区別してるらしい。
なるほど。
チターって知ってる？チター。
チター知ってます、ね。
チター、あの第三の男の、
はいはいはい、
レンデレンデレンな弾いてるやつ、あれもなんか同じ起源なんじゃないかって言われてるよね。
そうなんですね。
なかなかね、こういうのも聞くこともなかったりするよね。
綺麗な音です
ね。綺麗なんだよね。そうそうそうそう。はい、ということでね、はい、ハンマーダルシマの演奏を聞いていただきましたが、
はい、
さあ続いては、あのギターのイントロがいいんだよねっていうね、いいトロ入ってますと、
今日もいいトロだねっていうのを ね聞いてもらおうかなと思います。
いいイントロでございますが、はい、いいトロが今日も入っております、
はい、
国産品ですよ、
はい、国産品です。
国産品だけどなんかもう外国のバンドみたいな、俺当時
そう
です、ね、思ったよ、なんとなくね。
今日はですね、五大悟の
五大悟
ガンダーラ、
ガンダーラ、
はい、
ね、
アコースティックが2本編成で、
アコースティック2本編成、はい、
でメロディーを弾いてて、
はいはい、
あと後ろでもコードはまあ弾いてるんですけど、はいはい、そのイントロがこう印象的だった。
なるほどね。
まあ、僕当時はあの最遊記、
最遊記のエンディングですよ、これ。
それが夕方再放送とか、
夕方再放送派なの？
そう、やってて、
俺リアルタイム放送派
これでこう印象的な曲だなと思って、はいはいはいはい、綺麗なギター弾いたかな、イントロだなと思ったので、これを持ってきてみました、
ね、なるほどね、五大悟のガンダーラ、これはもうイントロ、でもあんまりイントロギターサウンドっていう感じで聞いたことはないな。
そうですね、もうでも一瞬ですけどね、ギター、一瞬というか、まあ、短いイントロでは
ありますけど、ね、ギターソロ的なものはあったんだっけ。
ギターソロ的なものはどうだったかな、
あったか、なんかないや、なかったんだ、
そうですね、
どちらかというとなんかモンキーマジックの方がなんかハードロックっぽい感じ。
そうそうですね、
あ、でもどっちかというとプログレみたいなんだよな、キーボードキーボードサウンドだよね、はいはい、どっちかというとね、
はい、
五大悟のガンダーラ、こちらイントロ、イントロどうだったっけな、聞いていただきたいと思います。 今聞いてみると、うん、なんかあれですね、あのママス&パパスの夢のカリフォルニアみたいな感じがありますね。
なるほどね、
うん、なんか感想のところも、はいはいはい、イントロも、はいはい、だから俺ガンダーラ歌おうとすると夢のカリフォルニアになっちゃうんだだからかみたいなこんなにアコギが響いてる曲だっていうのは分かんなかったな、
ね、やっぱ改めて聞くと、うん、ああこういう仕組みでやってんだなって思う、ね、
結構アコギサウンドなんだね、うん、そうそうフォーキーだよ結構
フォーキーですね、
うん、あそうなんだと思った、
うん、こう絶妙にねメロディーが絡み合って、
うん、チャンネル分けてさ、うん、いろいろとギター
そうやってますよ ね,
ね駆使してるよね、うん、アコギな、いろんなアルペジオやったりとか、
はい、そうです
ねえすごいなと思った
ストロークが入ったりとか、
うんうん、そうそうそうねえ、うん、五代五のガンダーラでございました、はい、いいトロいただきましたありがとうございます、うん、ではですね、はい、最後は、うん今日はあの6月9日っていうことで、うん、ロックの日
ロックの日
ロックの日だからロックの、はいまあ、誕生日でもあるような感じがするわけですねロックの日だから、
はいはい、
ロックの日にちなんで何かかけたいな、うん、ギターさん、
うんうん、
やっぱりこれからロックが始まったから、
うんうんうん、
その最初のロックの曲、
はいはい、
ロックの最初の曲と言われてる、
うん、
ビル・ヘイリーと彼のコメッツ、
うん
ねこれのロックアランドザクロック、
はい、
この あのギターソロが、
うんうん、
ね、
あれですね、
あれをちょっと今日はせっかく6月9日だから、
はい、
聞いてみようじゃないかということでね、ビル・ヘイリーと彼のコメント6月9日ロックアラウンドザクロック1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight put your glad rags on join me home we'll have some fun when the clock strikes one we're gonna rock around the clock tonight we're gonna rock 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 till broad daylight we're gonna rock gonna rock around the clock tonight when the clock strikes two three and four ね、えロックアラウンドザクロックでございますね、
うん、これすごい練習してた
練習した、
うんうん、オールディーズをすごい練習してたので、その時にこの曲とカラーに口紅がギターソロが難しいって言って結構言ってましたけど、ね、はいはいはいはい、なるほどね、
あまあでもね、うん、ロックがセンセーショナルをこう起こした時代、はいはい、50年代中期に、
うんうんうん、
もうみんなこれとか弾いてただろうね。
そうでしょうね、
すごいですよ、
うんうんうん、
これね実はね、はい、ギターだけじゃなくてこのベースのねこのスラッピングベースもちょっと聞いてほしい、このねやっぱベースのね、
うんうんうん、
ね、
弾く感じのね、
弾く感じ、
うん、これいいですね、
まあ、本当はオールディーズの感じ、
まあ、そうですよね、
リーゼント来たみたいな感じで、ね、ロッククリームソーダ来たみたいな、
クリームソーダ
あーすげえよ、川ちゃんでさ、
まさにロックンロールですね、
そうだよね、うん、うん、まあ、こうやってロックが始まったわけですよ、うんうんうん、今日は、ね、6月9日に合わせて、はい、そんな源さんの締めくくり方をお届けしましたが、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしましたギタリスト森友啓二プレゼンツの源さん、いらっしゃい、また来月もですね、はい、いろいろと取り揃えてまいりたいと思いますので、ぜひお楽しみに。